私たちの聖書通読の学びが今もう箴言に入っておりまして、先週は 3章まで読みました。そして今日ですね、午後の礼拝で箴言の4章から7章まで一節ずつ読んでいきたいと思っています。で、今朝は4章の23節に注目してください。4章の23節です。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。で、今読んだ箇所は20節から27節の中にある、そのすべて私たちの体の器官を使ってこの主に捧げていくというその内容の中で出てくるわけなんですね。ローマ人への手紙に12章にあなたの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいという勧めがありますけれども、もっとこれは具体的に分かりやすく書いているというふうにお考えになるといいと思います。例えばこの耳というものをいつも父の言う訓戒に傾ける、また目というものがいつもまっすぐ向いている、で口からは偽りを取り除く、で足は悪から遠ざかる、このように手や足や口やそういうものが全部この神様に向かっているようにするように、いるようにこう教えているところなんですね。でその中で最も気を使っていなさいと教えているのが今読んだ箇所、心なんですね。力を限り見張ってあなたの心を見守れとありますけれども、新教大学ですと何を守るよりも自分の心を守れと、何を守るよりも自分の心を守れと、でその他のことも気をつけなければいけない、守らなければいけないものはあるんだけれども、一番プロテクト、この守っていなければいけないのは心なんだよ、心の状態なんだよと。なぜかと言ったら命の泉がそこから出てくるからなんだと、このように教えているわけなんです。心というものですね、とても不思議な存在です。ある人がこのように定義したというか説明して、本当にそうだなと思いましたが、心は人の霊の王座に位置していると。霊があってですね、その王座に心があり、で思い考えですね、魂、精神の王座にあるとですね。その霊で起こっていることの中心部分に心があり、そしてこの思い、精神的なもの、精神的な部分の中心部分に王座にその思いがあるという、そういう説明があります。で、私たちが思っているだけでその思いをなんか洗脳するように、操作するようにしてですね、行動に移せるかというと決してできない。合理的に動こうと思ってもその考えていることと、していることというのがしばしば違っているわけなんですね。なぜかというと思いは変わったかもしれないけれども、心が変わっていないためにそのことが起こるわけなんです。けれども今度は逆に心によって何かを信じましたというと、理屈抜きでその信じたことに基づいて動くことができます。思いは違うところにあっても、やはりこれは私は行いますと心に受け入れ信じたものは行っていくことができる。で、なぜかというと先ほど言ったように霊の真ん中に心があって、そして心で信じたことが私たちの内からいろんなものがこう出てくるからなんですね。例えると発電機のようなものでしょうか、あるいは貯水池のようなものでしょうか。この源泉がこの心にありまして、そして他にポンプによってこのいろんな形で出てくるんですけれども、心にあるものが出てくることで私たちが生かされ、あるいは殺され、どっちかわからないですけれども、どちらかになるわけなんですね。で、私たち人間の問題は そこから出てくるものが汚れている、汚くなっている、悪い思いが出てくるという問題であります。イエス様が弟子たちに教えられました。まずその宗教者たち、このパリサイ人とか律法学者たちにこの言ったんですよね。外から、あれは群衆に対して言ったんですね。外から入ってくるものは私たちを汚しません、内側から出てくるものが私たちを、人々を汚すのですと。でこのようにイエス様言われたんです。で弟子たちがですね、この汚れた手で、彼らが考える、その宗教者たちが考えるこの汚れた手でこのものを食べたということを、そのパリサイ人たちが責めたわけですけれども、外から得るものは、川屋に、トイレに行くけれども、内から出るものはそうではないよということで、このように言われました。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は内側から出て人を汚すのですと。どんどん汚水ですよね、簡単に言うと。汚水が私たちの心から出てくるわけなんです。で、何とかしてこの問題を解決したいと願います。自分の言葉を矯正していく、正していかなければいけない、行動を正していきたい、または環境、置かれている環境を変えてみれば自分が変わるかもしれないと思って努力するんですけれども、あまり時間を経ることなく化けの皮が剥がれるというか、やはりそれは表面上は変わったかもしれないけども、やっぱり中身が変わってないことがすぐに明らかになってしまいます。8年ぐらい前にですね、中国で話題になった、山があるんですね。環境問題で今深刻になっている中国ですけれども、ペンキ山という山がですね、話題になりました。その緑色のペンキを、その何ですかね、この山の中腹をですね、このえぐり取っちゃったんですね。このショベルカーかなんかでね、えぐり取ったところで、剥げてるところにそのペンキを塗ったんですよ、緑色の。でこれね、写真もね、こっち原稿にあるんですけれども、後でよかったら見てくださいね今笑ってますよね、私も笑っちゃうんですが、本当にそうなんですね。で、興味深いことにですね、改めて私もインターネットで調べたら、日本の人ってなんかこう マニアックじゃないですか。よし、そこに行こうって言ってですね、観光旅行で、結構そこ観光地なんですけれども、その観光地に行かないでですね、でそこに行って確かめたんですね。剥げてました、かなり。少し残ってるんですけど、剥げてました。ペンキが剥げてたね。で、私たち笑ってしまうんですが、心の問題について私たちもしばしば同じことをしてるんじゃないかなと。本来ならば、その緑化しなければいけない、その剥げてしまっているところに土を入れてですね、そして本当に固めてって、そして種をまいて植林をするであるとか、でそういう本当に手がかかることをしていかなければならないところをですね、表面を緑にしよう、表面をきれいにしていこうとしているところでごまかしていくと。でもさっき言った7年後には剥がれていると、このペンキが剥がれていると同じように、もうやっぱりすぐに剥がれていってしまうわけなんですよね。で、さらに心というのは面倒なことに、その下から、内からどんどん汚染物が出てくるんですけれども、今度は外側からもどんどん入れていって、ますますこう汚くなっていくという問題もあるわけなんです。目を通して、または手で触れることによって、または足で運ばせることによって、心にそのような汚いものをさらに入れていってしまうわけなんです。で、使徒パウロが、自分の肉のために種をまくものは肉から滅びを刈り取ると、この心に悪いものを撒いていくわけなんです。 まあ、この信玄の学び午後に、この4章から7章を見ていきますけれども、まあ、そこでの中心的に出てくるものが見知らぬ女であります。いわゆる姦淫の相手ですね。でそれに対しての戒めが書いてありますけれども、ポルノの画像によってそれを見たものがですね、何年経っても思いからそれを思いから取り除くことができないという問題があります。まあ、これは男性だったら分かると思いますし、けど女性も同じですね。一度肉体関係を持った人が、相手の男がどんなにひどいやつでもなかなか離れることができないという、このようにこの入れたものが心の中に入ったらどんどんそれが排出されていくわけなんです。でここまで悪い知らせです。残念な話なんです。しかし良い知らせがあります。その汚染された心を根こそぎきれいに洗ってくださる方がおられるということです。内側のものがあって、それで私たちは汚れるわけですけども、主はそこに永遠の命に至る泉を入れてくださいます。イエス・キリストを信じる者には泉が与えられます。サマリアの女にこう言われました。イエス様が4章、ヨハネの4章の14節、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。これが神の霊による霊の神聖と刷新です。私たちがどんなに努力して取り除こうとしても取り除けることのできない堕落した心が、神の御霊の一方的な働きによって変えられます。テトスの3章の5節6節、神は私たちが行った義の技ではなく、正しい技ではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。ハレルヤですね。コリント人への手紙の中には、そのコリントという町はとっても不道徳な町だったんですけれども、パウロはですね、このような福音を語っています。第一コリントの6章の9節から11節、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはできません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れて聖なるものとされ義と認められたのです。これも福音ですね。私たちにはどうしようもできないこと、私たちはこの汚れというもの、一度やってしまったこと、いやもうずっと何十年もやり続けたもの、二度と離れないと思っていたものがイエス・キリストの御名によって、その流された血によって、そして神の聖霊によって現れて聖なるものとされて、そして義と認められました。神の恵みによって、信仰によって救われるんですね。でこの心に 命の水が泉が流れ、そしてその命が流れてくるときに口に手にそして足にその影響が現れるわけなんです。その口というのはもちろん言葉であります。イエス様が良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人はその悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからですと言われましたが、言葉として心に満ちているものが出てくるわけなんです。ですから良い心であれば、その言っている言葉、単語、全部それは書き言葉にしたら同じ言葉かもしれませんけれども、心が愛で満ちていて清い心であれば人を励まし慰めることができる。責めるような言葉であったとしてもそれは癒す言葉でと変わっていきます。恵みの言葉へと変わっていきます。その反対に優しい言葉を語ったとしても、その人の心が汚れていて悪意があるならばそれは剣となるということを聖書は教えています。詩篇の55編の21節に、彼の口はバターよりも滑らかだか、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣であると。心なんですね。で、手というのも心から影響を与えます。手というのはいわゆる自分が今何をしているかという行動を表すわけですよね。で、その行いを見ていたら、その人の行いを見ていたら、その人の心の状態がどうなっているかを明らかにします。そして足はどこにいるか、こう地理的なものですね。どこに足を運ばせているか。で、口では何か、高尚なことを話していたとしても、実際にその人がどこで神に関わることではない、そのものにですね、多くを費やしているのであれば、おのずと心にあるものが明らかにされているわけなんですね。ですから世の中で言われている解決法というのが、全てが外側で何かを変えていこうとするものであります。教育が必要である、あるいは自己啓発的なものが必要である、あるいは環境を変えてみたらいいではないか。でもこれはですね、旧約聖書の中でできないんだということをイスラエルの民を通して明らかにされました。彼らは律法が与えられ、石の板に書かれたその律法を与えられ、あらゆる世話を神から受けていたんですけれども、その正反対のことを彼らはするようになってしまったんです。そこで神は新しい契約を与えられました。新しい契約、更新したんですね、その契約内容。それ何かというと、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このように心を内で変えてくださることによって、私たちが神の律法に従うことができるようにしてくださる。何かを行って思いが変えられるのではなくて、心を変えてくださり、そしてその律法に、神の言われていることに聞き従うことができるようにしてくださるという。イエス様が流されたの地は、イエス様言われましたね、これがあなた方のために流される新しい契約の地ですと。イエス様の流された血潮によって御霊が注がれ、私たちの心を変えられることによって、初めて他のところに影響を与えることができます。見張れと書いてありますね、この命令が。見張りなさい、見守りなさいとあります。で、これをいかに保っていくか守っていくか、これをですね、考えていきたいと思います。で、この心の状態を守っていきさえすれば、あとは命の泉が流れていくので、溢れてくるので、あとはその流れてくるものに任せていけばいいわけなんです。だから守ることが私たちのお仕事になるんですね。で、1番目、具体的にどうすればいいのか。 もちろんキリストの流された血潮を受け入れることですね。第一ヨハネの一章の7節に、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。これを覚えていてください。私たちは先ほどからずっと話しているように、外側で何とかして行いを変えていこうとするんですけれども、心の問題がいつも止めどもなく汚れが出てくる。しかしそこで立ち止まって光の中にいることができる、神との交わりの中にいることができるのは、絶えずイエス様の流された血潮が自分の心に注がれているからだ。この汚れのためにイエス様が血潮を持って洗ってくださったんだということを信じ続け、受け入れ続けていくことですね。その中で、そのことによって光の中に歩むことができます。そして第二に、神の御言葉を聞くということです。ヨハネの15章の3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。このように私たちの心を御言葉そのものが洗い清めてくれるんですね。信仰を持って聞いている中で魂また霊が清められます。ある牧師さんがいつも言っていることはですね、彼はツイッターが得意な方ですから、そういうと分かる方はね、何人かいらっしゃると思うんですが、朝起きたら始める見る文字や言葉が聖書で、聖書にしようと、ツイッターで書くわけですね。ということは分かりますね。私たちが朝起きて何か文字を見ようとするとスマホを見るとかするわけなんですけれども、その時に御言葉、聖書で、もちろんこれで開いてもいいし、スマホでもいいし iPad でもいいんですけれども、御言葉を見ようではないかと、こういうわけですね。そして私たちの教会では日曜の礼拝のほかに平日に、いくつか定期的に聖書の学びをしています。でそこでやはり証を聞きますよね。あ、よかったって、あ、ほっとしましたとか、御言葉を聞けて、その時に魂が洗い清められる。だから守られて、この心がこう、なんですか、さっき言ったこの清いものがこうどんどんどんどんこの心から出てくる手助けになっていくわけなんですね。第3に、御霊に満たされることです。エペソの5章の18節で、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。神の霊に満たされるというのはどういうことか。まず神はご自分の憐れみによってイエス様の皆を信じる、その信仰によって聖霊の注ぎを心に与えてくださった、この約束を見ました。そしてその神の命が、注ぎが絶えず行われて、そして溢れて、で自分が満ちるだけではなく、今度は周りの人が認めることができるほど溢れていくということなんです。出ていくということなんですね。イエス様のことについて頭で理解して聞いているんだけれども、実感がない、現実に見えない、こう本物がないというジレンマがあるかもしれません。そこでイエス様のように生きていきたいけれども、そうなっていない自分を見て、聖霊の力が与えられるときに、心の奥底からこの生ける水の川が流れるときに、人々が自分を見ても、あ、変わったね、こう認めることができるわけですね。この聖霊の流れに私たちがいつもとどまっているように求めてってください。そして4つ目のこの心を見張る方法、祈ることです。 詩編の139編の23節と24節で、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。祈りって、その自分の今まで考えていなかったことも神が示してくださるプロセスになります。まさか私がこんな思いを持っていなかったと思ったが、やっぱりこういうものがあったんだということを気づく、まあ、これね、否定的なものももちろんあるんですけども、肯定的なものもあるんですよ。この祈ってて、なんでこんなことを考えてる、なんでこんなことを考えてるんだろうと祈ってったら、あ、神様がこの思いを与えてくださったんだ。これでも清めが起こるんですよ。もちろんマイナス面ありますよ。いや、私はね、これやってたら、これ正しいと思ってたのに、で祈ったら、なんて傲慢だったんだろうってこう示されるとかですね、この祈りによってこの心が守られていくわけなんです。で、心がどうなっていればよいか、で具体的にはじゃあどうなっているのか、私たちとかくね、主の前における、とにかくごめんなさい、私たちはとにかく主の前における自分の心の在り方に注目していけばいいんですね。で、ある牧師さんがこう言ってて、もう本当に僕も納得したんですが、人からの好意あるいは悪感情、そのどちらにも心を奪われる必要はありません。人に対しては誠実であるべきです。しかし何よりも神の前に自分はどうかということが大事です。神の前に自分がどうかということ、これがまあ心を見張ることですけれども、これをしてさえいれば、あとはそのプロセスでね、あの人がこう思ってる、どう思ってるとか、あんま関係ない。もちろん親切にして誠実にしていかなきゃいけないんですけども、心から出てくるのであんまり重要じゃないんですよね。重要なんだけど、心から出てくる方が、これがあってこその誠実であります。で、具体的には、平安な状態に心がなっているかどうか、平安な状態に心がなっているかどうか、イザヤの26章の3節で、志の健康なものをあなたは全く平安のうちに守られます、それはその人があなたに信頼しているからですと。このね、志の健康なっていうのは、明け渡している、もう委ね切っている人はっていうふうに言い換えてもいいですね。で、私たちは自分のしなければいけないことをたくさん持っています。責任があります。で、これをやっていく、あれをやっていくというふうに言っている中で、どんどんどんどん自分を守っていくようになっているんですね。自分で自分を守っていくようになっちゃったんです。守る方は神なんです。守る方は神なんです。なんか Facebook 見ると結構ね、いろんな動画が出てきてね、面白い動画は何だったっけな、犬ちゃんがね、こうシャンプー受けてるんですよね。で、犬らしくないんですよ。人間みたいになってて、もう完全に飼い主のペットに飼い主に委ね切ってですね、もう気持ちよさそうにですね、このお風呂に入ってる姿がこう出てきてね、あ、これ委ねてるなっていうのが分かりましたね。いろんなことが私たちに起こって、で、これをしなければいけない、いや、こうしていく、ああしていく、こうしていくっていうものの中で、さっきのペットに直すならば一生懸命守ろうとしちゃうんですよね。本当は主人に委ねればこれほど楽なことはないのに、そうしてない。あらゆるものが主の憐れみの中で起こってるんですよ。嫌だなって思うことも含めて、自分に合わないなって思うことも含めて、いいことも悪いことも神の御手の中にあるわけです。で、このことを知って、分かりました、全部委ねますとすると、さっき言った全く平安なんですね。全く平安なんです。これが与えられる。で、いつも自分はどうなってるかというのを点検することができますね。で、次に、燃えてますか、皆さん。心が燃えているかどうか。ローマの12章の11節。勤勉で怠らず霊に燃え、主に使いなさい。情熱的であれ。このようにパウロは生徒たちに勧めています。エマオの途上で復活のイエスに会った弟子たちがイエス様から御言葉を解き明か、聖書全体を解き明かされてこう言いました。 みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。燃えている心です。情熱。イザヤ書には神の熱心がこれをするって書いてますね。熱心。クリスチャン生活をしているけれども、なんか前進している気がしない、なんとなくクリスチャンになってしまっているのではないかと思ったらですね、点検してください。主は今しておられるんですよ。神の国を広げておられるんですよ。教会を通して、個人の生活で、この世界全体を通して、神は生きて今動いておられるんですよ。アイドルや人気俳優の追っかけいるじゃないですか。その人の動向を見てですね、もういつも注意して見ていて、そしてやってきたらもう熱狂的になっていく。私たちがイエス様とその神の国の追っかけになっているかどうか、イエス様が働かれているところに自分も付き合いたい、そこにいたい、喜びたいと思っているかどうか、この情熱が持っているかどうか、これを点検してください。あと次に、心が柔和になっているかどうかを点検してください。エペソ書の4章の30節から32節をお読みします。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。自分がキリストによって許されたというその感動の中で心が優しくなっているかどうか。けれども、いつの間にか自分がつまずいて許せない心、苛立たしい心、あるいは今読んだような悪意というものが入り込んできて嫌しないか、そしたら捨て去る勇気が必要です。罪の許しを思い出し、神の聖霊にまた満たされてください。この世に住んでると、つまずきは避けられないんですね。世の終わりの印の一つが、愛が冷えることです。不法がはびこるから。人が悪いことを言っている、偽りを言っているのを聞いて怒ります、苛立ちます。で、いつしか心が固くなっていきます。あとは人が約束を破っているのを見て心を痛めるのではなく、なるべく無感覚になりたいと思います。キリストにあって人が罪を犯しているのを泣く、痛むのではなく、冷たくしておきたいと思います。主がノアの時代の時に、人が全て心が悪に傾いているのをご覧になって、何て書いてあるか、残念に思って心を痛めたって書いてある。心を痛めているでしょうか。でもそうなっていなくて、むしろ固くしている、冷たくしてないでしょうか。イエス様は罪人の犯行を最後まで忍ばれました。その中で初めて御霊が神の愛を私たちの心に注ぎ続けてくださって、その優しい柔らかい心が保たれている中で、先ほどの命の泉が出てくるわけなんですよ。その命のいろんなものが、生きているものが出てくるわけなんですね。で、私たちはこのように教会に通ってイエス様の名を求めています。イエス様の名を否まずに、きちんと忍耐してきています。で、正しいが、何が正しいかどうかもわきまえているかもしれません。でも大切な戒めを もしかしたら忘れてるかもしれません。初めの愛から離れてしまったとイエス様がエペソの教会に言われました。だから悔い改めてどこで落ちたのかを思い出し、初めの行いをしなさいとイエス様は言われました。この悔い改めの時間を持ちましょう。今までよくイエス様に従ってきた、イエス様褒めておられます、エペソの教会ですね。しかしその過程の中で心が冷えてしまったのであれば、心が違うものになってしまったのであれば、悔い改める必要があります。イエス様は熱心に悔い改め、愛するものを懲らしめると、熱心に悔い改めなさい、私はあなたと一緒に食事をするからとおっしゃっています。どうか食事をイエス様と共にするべく悔い改めましょう。お祈りしますが、どうぞ、今ですね、私はすぐに祈るのではなく、皆さんの心の中で今告白をしてください。声に出しても構いません。隣の人の祈りを聞かないでくださいあ、なんでこの人こんなことを思ってたんだって聞かないでください。自分のことを神に申してあげてください。だから声に出してもいいです。大きい声で言ってもいいです。で、他の人のことを気にしないでください。あ、こんな汚いことを思ってたんだ。あのね、多分ね、まあ、これ私も含めてね、全部心の中をですね、隣の人のことを知っていたらですね、みんな逃げると思うね。解散になると思います、この教会は神の憐れみなんです。ですね。じゃあお祈りしましょう。お祈りします。お父様、自分の過ちを言い表すことはなんと幸いなことでしょうか。あなたが私たちの乾いた骨を潤してくださり、そしてもう一度フレッシュな聖霊の働きのスタートを切ることができるので、ありがとうございます。お父様、時々もう嫌になることがあります。この世に生きていて、いろんな情報が入ってきて、自分の心もコントロールできず、しかし今あなたが悔い改めなさいおっしゃってくださったことを感謝いたします。もう一度やり直して、初めの行いをすることができることをありがとうございます。ここから出た時に、またいつもの自分ではなくて、その今の告白して悔い改めた通りの身を結ばせるべく、次のステップを歩むことができますので、ありがとうございます。主よ、私たち勇気を出して、なんかおこがましいとか恥ずかしいとか、そういうものを取って、いつもの生活の中で一歩一歩、その正された、まっすぐにされた自分を堂々と生活の中で表していくことができるようにしていきたいと願ってんですけど、どうか助けてください。お願いします。そして あなたが今働いてくださってる、聖霊がおられる、そして溢れてくださってるということを、もう喜び賛美することができるようにしてください。 ありがとうございます。お父様、この貴重な聖なる時を与えてくださいました。私はあなたを世に使わすとイエス様が言われました。聖霊を吹きかけられた後に言われました。今あなたがこの一人一人私たちを使わして、宣教者として、宣教師として私たちをキリストの証人にしてくださいますようお願いいたします。イエス様につながっているものとして、横ではなくあなたから上からのその関係の中で横に押し流すことができるよう助けてください。主よ、この祈りを聞いてくださったことを感謝いたします。すべてあなたに栄光を返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。